私が初めてイエス様を知ったのは、おばわのペールカ幼稚園でした。朝幼稚園に行くと、園長先生より正座をさせられ、イエス様のお話、歌を歌ったり、クリスマスにはイエス様の劇などもしました。印象に残っていることは、手で特別に十字架を触らせていただき、イエス様が十字架にかかった格好をされ、園長先生がケンジ君のためにイエス様が十字架にかかり死なれたこと、悪いことをしたら素直にイエス様にお祈りしさえすれば許してくださると涙を流して言われたこと、卒園式の時、両親、祖父母と離れ、福井で生活をする私と弟に、辛く悲しく寂しい時、いつでもイエス様が見ていてくださるから、何でもお話しなさい。そうすれば聞いてくださるからと、涙を流して言われ、お祈りしてくださり、一度小学一年生の時、福井の学校に訪ねてくださり、痩せた私たち兄弟を見てお祈りしてくださいました。15年の盲学校生活で、低学年の頃は布団の中でお祈りもしましたが、だんだん学校に慣れるにつれしなくなり、人間関係や進路で悩んだ時、たまにするだけでした。しかし、日曜日には家族と離れる寂しさもあり、ラジオでの福音放送を小学校の頃聞いていました。また、4年生の時、おじさんおばさんから点字の聖書をいただき、一度だけ教会に行きました。そして1994年12月、おじさんおばさんの自宅でのオバマクリスマス、その年の教会のクリスマスに参加することにより、教会の皆様が心からクリスマスを喜んでおられ、聖誕式の音や声を聞き、ペールカ幼稚園のことを思い出しました。そして、翌年4月の終わり、おじさんおばさんの熱心な祈りや、私自身、卒業時翌年と受けた新旧の国家試験の不合格、視覚障害を持ち仕事をすることへの不安や心細さを通し、盲学校時代お祈りして乗り越えたことを思い、また先に述べた2回のクリスマスに参加したことなどを思うとき、教会で何かを得たいと思い行くことにし、その年の9月10日に千恵子先生より洗礼を受けた時の喜びと感動は忘れられません。なぜ洗礼を受けようかと思ったかというと、仕事を通し私一人の力では何もできないので、神様にお祈りし、心に神様を受け入れて生きていけたらと思ったからです。しかし、洗礼準備会で千恵子先生より、私の罪の身代わりにイエス様が十字架につけられ、そのため私の罪が許されたこと、しかし私は何度も罪を犯し、その都度イエス様が許してくださると言われ、これまでの私の罪を言い表し、 お祈りしていただきました。すると心が軽くなりました。千恵子先生の思い出といえば、礼拝を守らなければいけない、そうしないと神様から離れてしまうからと言われ、一度礼拝を休もうとした私と弟を家まで迎えに来てくださり、びっくりしました。まだまだ千恵子先生から多くのことを教えていただきましたが、思い出すたび新校生活1年生に戻った気分です。その次は古川先生と幸子先生にご指導をいただきました。古川先生は私より少し年の上の先生ですので、話しやすかったなと思います。思い出は、修法をいつもメールでくださったことです。これはとても教会に行く力となりました。また、特典の時などは、一緒に神を売る奉仕を立てていただきました。次に、今ご指導いただいている高橋先生と吉江先生ですが、とても素晴らしい先生です。私に教会に一人一人の席があると言われたときには、どうかなと思い、嬉しい思いがし、また教会のことについて一年かけて勉強したことで、教会とは何か少し分かった気になりました。今までご指導いただいた先生方は、礼拝を守ることの大切さ、神様から離れてはいけない、一度悔い改めてもまた罪を犯してしまうので、祈りと悔い改めの必要性を教えてくださいますので、今教会に行けていると思っています。目が見えていたら教会には行っていないと思います。見えなかったので、教会に行き、信仰を持てました。教会に行っていなかった時の私と、行っている時の私との違いを挙げるとしたら、行っていなかった時は、わがままで、人の思いや気持ちに配慮が足りなかったなぁと思うのです。行くようになった私は、お祈りすることにより、人間が丸くなり、人の思いや気持ちに配慮することが少しできるようになってきたなと感じます。しかし、すぐに教会に行っていなかった私になり、神様から怒られてばかりです。最後に、私の好きな御言葉を書いて終わりにします。マタイによる福音書、11章、28節から30節。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへり下ったものであるから、私の首輝きを負って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。この御言葉に立って、信仰生活を歩んでいこうと思います。ありがとうございました。